ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日は東京は台風一過なのか、とっても蒸し暑い金曜日です。昨日とかもね、関東でも大雨や洪水があったり、本当にこう自然災害が多い夏だなって思うんですけど、被害の様子を見るたびに何ともやるせない気持ちになりますけど、ね、いろんな、私も千葉にいる人とかに大丈夫ってこう LINE したりとかして、常に心配とかね、不安とかが煽られるような夏だなと思ってるんですけど、ね、自然の動きっていうのは本当にわからないし、この自然の脅威っていうものにどう向き合えばいいのかとか、そんなことをね考える日々ですけど、なかなかこう答えは出ないっていう感じですかね。そしてちょうど今週はお盆でしたね。私は先週、自分の中では1回目の夏休みという感じでファミリー夏休みに行ってまいりました。いつもの甥っ子と一緒で、でも本当に今の中学生って本当に時間がないんですよね。サッカーを真剣にやって、塾に行って、宿題も大量にあってって、もうそんな中ね、なんとか時間を捻出してもらって家族で夏休みを過ごすことができました。私もみんなから青柳 JTB なんて言われてるんですけど、10代から、ね、80代までが一緒に行く家族旅行というのは本当なかなか大変なところもあるんですけれども、まあ、無事に、ね、帰ってくることができました。やっぱりね、甥っ子たちと一緒にいるとこう充実感があるというか、もう、まあ、遊びもそうですし、愛情もいっぱい注いで、なんか向こうももうねえねえ、まあ、僕たちのことが本当に好きなんだろうなってこう分かってるんじゃないかなと思うんですよね。それくらい本当楽しく愛情いっぱいに過ごした、充実感のある夏休みになりました。そして今週お盆ということで、今日は少しご先祖様に思いを馳せることについてお話ししてみようかなと思います。というのも、今回からのゲスト、漫画家の福江幸さんの回、皆様もお聞きいただけましたでしょうか。福江さんのね、娘さん甘江ちゃんには、普通のというか私たちが見えない雲の上の世界が見えているっていうね、お話をこれからしていただけるんですけれども、本当に不思議な世界ではあるんですけど、もし本当にそんな世界があるのなら、こう私たちが今いる世界の先にもまたいい世界が待っているんだなと思えると、なんだかね、世界が広がるような、少し嬉しい気持ちになります。そして甘江ちゃんのお話の中にも、まあ、お盆が出てくるんですね。甘江ちゃんのことを書いてるね、福江さんのインスタグラムにも書いてあるんですけど、こう甘江ちゃんによると、ご先祖様がこう生前好きだった食べ物を用意すると、まあ、その思いがいらっしゃる雲の上にもこう届くんだそうなんですよね。なので、ご先祖様とか個人が好きだったものを用意して、まあ、ほんの少し、まあ、5分ぐらいでもいいから、少しの間手を合わせてこう思いを馳せるっていうのがいいようです。なんか食べ物とかにもこうラップとかをしないで、なるべくその空の上に行くに障害物がないようにするのがいいそうなので、まあ、外にやっぱり置いたりするのが届きやすいって言ったお話もありましたね。私の実家とかでもお盆になるとお迎え日を焚いたり、お盆のお迎えをする行事っていうのをずっとやってるんですけれども、で私も実家に帰ると神棚とお仏壇があるので、必ず手を合わせてるんですね。それで毎日ね、ずっとこうご先祖様のことを考えているわけではないけれども、こうお盆のような時期にね、少し集中してご先祖様や 自分につながってきた人たちにこう思いを馳せるっていう、そういう時間があるっていうこと自体はとてもいいことなんじゃないかなって思ってるんですよね。そしてちょうど今ね、あのワニブックス の, あのウェブサイトブックアウトの中で連載中の霊感芸人シークエンスはやともさんの今回のお話も先祖供養についてなんですね。もうシークエンスはやともさんって本当になんて言うんでしょう、なんかもう知識もすごいし、こう賢い感覚って言うんでしょうかね、すごく偉そうには言えないんですけど、いつもなんかはーってこう納得したりとかしたりして、でとってもこう気遣いの人で本当にこう不安になっちゃうんですけど、毎回毎回いろんなお話をお聞きしてとても楽しい時間なんですけど、このね連載を読んでいただきたいんですけど、今回の先祖供養におけるこうシークエさんの見解をねちょっとここでお話しすると、先祖供養はこうあなたの人生を豊かにするっていうことなんです。でなぜかっていうと、まあ、もしね自分の人生の中で一度でも、まあ、自分ってちょっといい感じかなとか、自分のことをちょっとこう今日は例えばだけど肌ツヤがいいなとか、なんか鏡見ていけてるなみたいな思えたことがあるとしたら、その根っこには昔こうから受け取った両親とか祖父母からの愛情があるんじゃないかってことなんですね。そしてその自分に愛情をくれた両親とか祖父母、さらにその先にいる代々のご先祖様に感謝することは、自分はこう愛されてきた存在なんだっていうことに気づくことでもあるっていうことなんですね。で、ご先祖様に感謝することは今ここにいる自分自身の存在にも感謝することにこうつながっていくっていう、なのでシークエンスさんはご先祖様は自分を誰よりも肯定してくれる存在であり、だからこそ先祖供養は自己肯定感を高めるための本当にベストコンテンツみたいな感じでお話ししていただけたんですね。で本当になるほどなと思って、先祖供養っていうとねどこかこう昔ながらの習慣っていうこともあるし、なんとなくこう固いイメージみたいなのでとっつきにくい感じもあると思うんですけど、こういうふうに考えるとすごく現代的なお話になるなと思ったんですよね。ご先祖様に感謝することが自分が今ここに存在していることへの感謝につながるっていう、そして自分自身に感謝できるようになると少しずつやっぱり人生の見え方も変わっていって、まあすごくわかりやすく言うとこう好転していくみたいな感じになるということなんですね。でこうなかなかねお仏壇とかこうご自宅にない人とかはどうやって先祖供養したらいいのみたいなことについてもね、シークエスさんが連載の中でお話ししてくださっているので、続きはぜひね連載読んでみていただけたらと思うんですけどね、ぜひ読んでみてください。お盆が過ぎるとなんとなく少しずつ夏の終わりを感じる日々になっていくんでしょうね。前回もお話ししましたけど、なぜかこの夏は森山直太朗さんの夏の終わりがテーマソングみたいにずっと頭の中でかかってるんですよね。そうなるとね今度は急に夏が名残惜しくなったりするんでしょうけど、でもまだまだ暑い日は続きそうなので、なんか今年の夏をね懐かしく振り返るようなそんな気持ちで夏の終わりを迎えられたらいいなと思っています。仕事では秋に発売する本の大詰めもあって、これからまたこう秋に向けても忙しくなりそうなんですけれども、でもそれを皆様にお披露目する日もとても楽しみにしています。それではまた来週お会いしましょう。